はい、ではですね、始めていきましょう。この番組はエンジニアが普段何を考え、どんなことにワクワクしているのかを非エンジニアの視点で、紐解いていくラジオです。リスナーの皆さんがエンジニアたちの雑談を隣で聞いているような、そんな感覚を目指しています。パーソナリティの工藤は少しエンジニア経験がありますが、現在は経営やマネジメントをしています。ですので、非エンジニア視点から、それってどういうこと、何が面白いのっていう部分を分かりやすくお話しし、みんなと共に学んでいければと思っております。今日の対談者は、エンジニアの、キスさんと、キノピーさんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあですね、自己紹介からしていただきたいんですが、今日はですね、ノートの話をしていくので、
あ、はい、
はい、最近ノートを取っていますかっていう話を振りつつ自己紹介をお願いします。はい、じゃあキノピー。
はい、はい、うん、ノート取ってません、キノピーです。お願いします。
ノート取ってない。
はい、昔はね、取ってましたよ。
はい、
昔は取ってましたけど、はい、あの学生時代とかはね、あのルーズリーフでこういっぱい黒板のノート取って、うん、あのみんなにあの配ったりとかしてましたけど、うん、はい、最近は誰かが取ってくれるだろうと思ってノートは取らないっていう感じ、
はい、あまり参考にならない。
意識低いエンジニア、はい、キノピーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ岸さん。はい、
はい、ノートを取っている、岸です。
ノートを取っている方の。
はい。はい、普段は、シンプルノートっていうアプリを使って、メモとか取るんですけど、うん、まあ、最近 AI もよく使うんで、AI を使う場合は、オブシディアンを使って、うん、AI にノートを取ってもらうみたいなことをしています。
うん。うん、そうですよね。今日、まさに最後で一番話したいオブシディアンっていうキーワードなんですけど、うんうん、そうですね。ノート。まあ、紙でもちろん昔は撮ってたりはしたとは思うし、まあ私も今でも紙では撮ったりはするんですけど、最近いろんなツールが出てきていて、まあみんなどういうふうにノート撮ってんだろうみたいな、そういうテーマで今日は話をしていきたいなっていうふうに、思っています。で、そうですね。なんか昔はどういうふうに、まあ、メモを撮ってたのかとか、あと実際ノートの管理、まあ紙であり、デジタルであり、うんうんうん、なんかどういう風にしてたのかっていうのをちょっと考えていくのは少し面白いかなと思っていて、はい、で、昔っていつを昔って定義するのかっていうのをちょっと考えてた時に、一、うん、つ2011年を基準に考えたいなと。
ほうほうほう、はい、結構いろんなことがこう変わった年ですね。はい、2011年ってね。
2011年何しました？
僕は学生でした。
学生。
はい。
僕は新卒2年目でした。
新卒2年目。
工藤さん。
私は働きながら大学に行ってました。
学生だ。
学生しながら働いてました、はい。はい。ちょうどね、2011年ってどういう年かっていうと、iPhone が出て、
確かに。
その iPhone 4S。
4S の時ですね。
4S ですね。
はいはいはい。
3GS の時って多分誰もそんなに iPhone 買っていなくて。
僕は持ってました。
持ってました。
持ってました。はい。やばいやばい。どうやるとよ
し。いやいや、
怒られる。でも 3GS から。
3GS。
僕 3GS からですよ。はい。
3GS の後に4が出て、
4が出て、
で 4S が出て。
まあ1年おきね。
そうですよね。
当時1年おきでしたね。
ああ。
で、4から4S になった時に、画面が、あれですよね、レティナディスプレイに、なった。
はい、はいはいはい。
合ってます？
多分。
ちょっと待って。フォーベ？ちょっと待って。
iPhone。どうでしたっけ？
うん。で、
カクカクしたデザインになったのは4からですね。
なったのは、4は、4です。どっち？これ、
もはやもう何でもね、うん、もうクロードにや
るから、クロードに。あ、4ですね。
4からできない。
4S じゃなかったですね。うん。で、4S になっ、あれ、4と 4S ってそんな形違いませんでした
か？ほとんど変わんない。マイナーアップデート
して。
あ、そうかそうか。
うん。5でまたでかくなるんですけど。
ああ、
はい、ね、まあ。結構なんかいろいろね、変わりまして、ね。まあ、結構なんか日本でやっぱ、うんうん、iPhone を使い始めたのが、だって2010年、11年ぐらい。まあ、結構、周りでもなんかだんだん使い始めていった。うんうん、記憶が僕もありますね。
なんかイメージが 4S ぐらいだった気がするんですよね。
ぐらいのことですね。LINE がやっぱ2011年なんですよ。地震があった後から、はいはいはい、その、 LINE が出始めて、うん、で、LINE をみんなが使うようになったのが、2011年なんですね。なんで、そのぐらいから多分みんな iPhone に切り替えて、LINE に変え始めてなんですよね。
いいですね。そう。
だからやっぱ2010年まだ見たガラケーの人とかまだ全然いましたよね。うん、
じゃあまあそんな2010年、11年ぐらいの時の話、ちょっと時間を巻き戻して、うん、
はい。
まあその頃、まあどういうふうなノートを管理していましたかみたいなところで。
そうですね。うん、はいはいはいはい。2011年ぐらいって、
うん、
うん、そうですね。なんかまあ学生でしたけど、割と自分はあの、ドロップボックスの、が結構当時好きで、ドロップボックスと、まあ、グッドノートじゃなくて、グッドリーダーの方を僕は当時使って、
うんうん、
まあ、結構なんか自分の、まあ、大学が結構こう、遠距離通学だったんで、うん、毎回こう、いっぱいノートとか、なんていうか、まあ、電子書籍とかあんまきっとじゃないんで、
うんうん、
教科書とかも全部持ってかなくちゃいけない。すごい重たかったんで、
うんうん、
全部もう、スキャナーで全部もう家でスキャンして、
あれね、
昔撮ったやつは全部もう。
自炊の時期ですよね。
自炊の時期ですね。
この自炊って。
ああ、自炊の時期、そうだ。
自炊っていうのも流行ったんですよ。
超流行りました
ね。超流行りましたね。
超流行りました、
ね。スキャンスナップっていうの
が。スキャンスナップめっちゃ
流行ったんですよね。なんか、ちょっとこれ補足すると、その今でこそ、その本があったら、Kindle で買うとか、そういう文化があったんですけど、2011年ぐらいの頃って、そんな電子書籍なかったんですよね。
確かになかったですね。
確かに確かに。
なんですよね。
出始めですね。
出始め、あ、はい、あったのはあったんですか、は
い、そうです。
うん。でもなんか自分その時は法律ずっとやってたんですけど、はい、法律書とかないんですよ。
ああ。
うん。で、自分はどうしてたかというと、キンコースに行って、
はいはい、
本をこう、裁断
裁断して。
断裁裁断どっちだ
裁断、裁断。
裁断。
はい。
裁断するサービスがあったんですよね。
へ
え。知りません？
あんまりでも、やんなかったですね。なんか自炊はやんなかったんですよ。
そうですね。やんなかったですね。
でも、バッサバッサ本切ってましたよ。
へえ。
法律バッサバッサ切って、で、それでこう、一枚のペラペラにしてもらって、うん、で、スキャンスナップに入れて、こう、一枚一枚こう、うん、こう PDF。
はいはいはいはいはい。
そういう感じでしたけどね。
なるほどね。
あ、でもなんかその時に今話してくれたそのドロップボックスっていうのも出てきてたりとかするし、うん、その当時は今はなきシュガーシンクっていう。
シュガーシンク。
シュガーシンクっていうのがあって、もう老人会の話ですよね。
ここはインターネット老人会。
老人会、それじゃないよ。やばいですね。2011年の話はもう老人会。
めっちゃ盛り上がっちゃって。はい。
そう、シュガーシンクっていうのがあって、それは、今でいう iCloud そのものなんですけど、自分のその PC、パソコンの決まったフォルダ、まあ、デスクトップでも、ダウンロードフォル、うん、ドキュメントフォルダでもいいんですけど、そこを指定したら自動的にこうサーバーにアップロードしてくれて、で、それでこうスマホから見れるし、
はいはいはい、
あと別の PC からも見れたりするみたいな、なんかそういう時代でしたね。
そうですね。割となんかその、共有するとかが結構しやすくなったのがそのぐらいだし、
うん、
そのスマホが、うん、まあ、さっきスマホの話はしたけど、
うん、
スマホで見るみたいなことが、ガラケーだとやっぱできなかったことが、
うん、
クラウドとつながることで結構できるようになったりとかするのが、うん、まあ大体2010年、11年ぐらいから結構サービスが成長してきたなっていう印象はありますね。
まあ、その時のの、まあ、今ちょっとそのノート管理っていうところで言うと、本当に、この2010年、11年ぐらいって、やっぱり外せないキーワードっていうのは、サービス、
うん、
まあ、一つあるなと思って。
はいはいはい。
何ですか？
ドロップボックスじゃなくて、
ね、ドロップボックス。まあ、ドロップボックスはノートっていうより、まあ、ファイル管理。
あ、ファイル共有だからとか。
ファイル、
エヴァノートがありましたね。
エヴァノート。
エヴァノートね。
エヴァノート。言わしましたが、エヴァノートです。
エヴァーノートは確かに使ってました。当時は使ってました。
うんうん、
今は使ってないなんですけど。
そうですね。
はい。まあ、懐かしいサービスですよね。
エヴァーノートやっぱすごかったですよね。
すごかったですね。あの頃、みんな使ってましたね。
うん、使ってました。ね。
黄緑色の像を。
黄緑色の像。
みんな使ってましたね。
キーさんも使ってました。
ああ、使ってましたよ。
うん。
はい。僕はちょっと遅れて2013年ぐらい。
うん。うん、
はいはいはいはい。
はい。結構流行ってから使い始めたところですかね。はい。
なんかね、その、あの当時、その、自分 iPhone アプリ作りたいとか、まだエンジニアになる前 まあ、エンジニアになる前になって、またエンジニア辞めて経営者してるから、エンジニアキャンプしてないんですけど、なんか、その時に、なんかエバーノートって、やっぱなんかちょっと特別で、エバーノート用のアプリを作る人とかが、ファーストエバーっていうアプリとかがあったりとか、なんかそういう、なんかね、エバーノートみんな大好きだったんですよね。
なんか、タグ付けとか知ってましたね、僕は。
あ、ノートに。
ノートにタグ付けして、うん、タグで、タグクラウドで管理するみたいな感じにすると、フォルダ分けもしなくていいし、自分の頭の中のその、キーワードで連想したノートが出てくるから、
うんうん、
なんかそれがすごいよかった。まあ今だとまあ当たり前かもしれないけど、当時は結構、ヒテノブックマークやみたいなことを思いながら、まあちょっとこれもインタビュー老人会なんですけど。
どんどん。
あ、まあまあまあ、ね、そのタグのね、こう概念って。
その頃から出だした。
はい。まあ、そうですね。うん。ディレクトリ型の構造よりは、なんかこう集合論的な行動の方が、あのデータ管理しやすいというね、まあ、ちょっと今のリレーショナルデータベースからこの SQL みたいなところに、
ね、ま
あ、はい、つながる話ではある
んですけど、ね、なんかエバーノート本当になんかすごく良くて、いろんなサービスしてたんですよね。なんかエバーノートで、エバーノートルーズ
そうだ
とか、
エバーノートが結構いろいろサービスやってましたね。
名刺管理もやってたし、
あ、やったんですか。僕は矢印書くアプリなんて言ったっけ、
え、スケッチ。
スケッチ、そうだ。
スケッチ、今も私使ってます。
使ってます。
さっきあれ、エヴァノート。
エヴァノート。
あれ、エヴァノート。そうそうそう。そうですね、そうですね。そうですね。はいはいはい。
あらゆるものがエヴァノートに、こう、やっぱ、接続されて、どんどんどんどんもう、エヴァノートにもデータを落としてみたいな。
なんか、ちょっと宗教っぽい感じ。
確かにね。
エヴァノートストアっていうのがあったんですよ。
知らない、それ
が。エヴァノートの EC サイトがあって、私そこで毎回 T シャツ買ってましたもん。エヴァーノートカバン、エヴァーノート一社ず
っと。確かに、まあ、工藤さんと働き始めたのもうちょっと後ですけど、
うん、
工藤さんはずっとエヴァーノートとなんかこう生活してるなという人でしたね。その確か
ね。そんなエヴァーノートはですね、はい、なんかこう、2013年ぐらいまでは良かったのかな。なんかこう、社長のなんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんかちょっと有名な人がいて、はいはい、で、その人が退任するあたりぐらいから、なんかちょっとこう、エバーノートの空気感がちょっと変わったから、
はいはいはい、
なんかこう、それまでは無料のユーザーであっても、割とこう、PC 何台もこう、同期できたりするから、
そうでしたね、
なんか自由なメモ帳としてみんな使っていたのが、うん、なんかこうノートの共有制限とか PC の共有制限が
そうでした、ね、
どんどんどんどんどんどん出てきて、でいつでしたっけ、3年ぐらい前でしたっけ、なんか急にみんなが一気にエバーノートをやめた。
そうっすね。なんかあの、
うん、
確かあの僕が結構もう使うのやめちゃったのは、うん、あの一緒にこう同時に接続できる、そのログインできる、
うん、
あの端末数がすごい減っちゃった時期が確かあったんじゃないかな。あ、プラスだった気がする。それがちょっと前にあって、
うんうん、
お金がかかるよ、保存するのお金がかかるようになったのがそこだったのかな。ちょっとなんか前後してるかもしれないですけど、うん、本当にやっぱり、工藤さんの言う通り、だんだんこう、締め付けが、無料ユーザーの締め付け厳しくなってい った。
いや、なんか最後すごかったのが、ログインするたびに、有料動線があって、この、うん、端っこかどっかに×印を押せば、なんとかログインできるんですけど、
はいはいはいはい、
なんか、すごい、お金払って、みたいな、そういう。
今の FX みたいな感じですね。
なんかちょっとそういう空気感が変わってきたっていうのが。
確かに。
で、その前ぐらいですよね。なんか、いろいろ、まあ、メモのちょっと話はちょっと今日はしたいっていうところで言っていたんですけど、なんかこう、繊維がありますよね。
そうですね。なんかエヴァノートいきなり終わったわけじゃなかったなっていうところですね、
うんう
んうん。なんかいろんなサービスがあったなっていう。
うんうん、なんかちょっと次ノーションの話しないけど、そのノーションとエヴァノートの間には無数の
いろ
いろな、
ね、うん。逆になんか僕もノーションが流行ってる頃って結構その、
うん、
あの工藤さんで働いてた会社辞めちゃった後って結構もう割とこうテック系というか。あんまりそういう、こう、新しいことをやる企業じゃないところ行っちゃったんで、
うんうん、
もうなんか、すごい、こう、 雲の上の話してるなーって、うんうん、あ、いや、あの、ダジャレ言ってるわけじゃないですか。クラウド話して
る。全然わかんないよ。わかんないよ、
ちょっと気づかない。まあ、
はい、
まあ、僕からしたら、まあ、みんな天井日のように感じてたんで、うん、まあ、その頃は全然、ノーションの話していなかったですけど、うん、なんかまあ、ノーション出る前とかって結構、僕が覚えてるのは、聞いたチームをみんなで共有して使ったりとか、
うん、
なんか、岸さん、なんか、その頃って、なんか使ってるのとかありました
か？その時エサとか、
エサ、
エサです。
エサね、今もありますけど、
エサです
ね、当時。
ありましたね。
エサ、なんか、すごい革新的でした
ね。あれも、はい、マークダウンで買う。
まあ、そうです
ね。で、まあ、チームで共有するタイプのものですね。
マークダウンでってところが、やっぱりあの時の結構、衝撃的だったなという感じしましたけどね。
これ非エンジニア社です。マークダウン。
マークダウン。
マークダウンって何ですか？
マークダウンでも実際みんなエンジニアだって分かるんじゃないですか？分かんないですか？
マークダウンは多分、そんなに馴染みない。
あ、そうですか。なんか結構、最近もうみんな AI 使い始めて、マークダウンが書ける。
いや、だからもう AI 使ってんの。
はい。
そんないないし。
そうですか。そうなの、ね、
そんないないしよ、なん
か。そうですか、
うん。
これは失礼いたしました。はい、当たり前だと思ってるものは当たり前じゃない。
はい、今日です。なんだっけ、その AI で盛り上がってる人たちって、
はい、
世の中で、ごくわずかで、
はいはいはいはい、
大多数の人は、そんなに盛り上がってないと思うんですよ。
あれですかね、なんかそう、わかんないですけど、まあ、最初使い、慣れてなかったように見えたけど、最近なんか僕の観測上なんですけど、
うんうん、
あの結構なんかまあ僕も35を超えて、
うん、
だんだんこう昔の友達とかで遊ぶようになってきたんですね。なんか一周回ってなんか最初の友達持ってくるというか、うん、なんか中学の友達とかと最近会うようになってきてるんですけど、うんうん、なんか全然違う仕事とかしてたんだけど、
うん、
僕がなんか結構 AI の話いっぱいすると、
うん、
なんかみんな触発されてるのか分かんないですけど、あのどんどんどんどん AI を使い始めているので、あ、みんな使い始めたんだと思って、みんなが使ってるんだってさっきだからそういう風に思っちゃって言ったんですよ。だから、
うん
うん、って思ったけど、
うん、
まあ、それはもう僕がたまたまそういう人たちのコミュニティというか、
うん、
AI をたまたま使ってなかった人たちに、
別に使うとは思うけど、
はいはい、
クラウドコードがまず可愛いね。
はいはいはいはい、はい、まあチャット GPT 使って、うん、まあ便利だねみたいな、ジェミン使って便利だねみたいな、
うん、
クラウドコードはいかない、
うん、
確かに。
ちょっといろいろ聞いてみないですか。
ね、まあ、クロードコードの話とマークダウンの話はまたちょっと別の会場です、ね、
うん、マークダウンって何ですか、はい、一言で言うと。
マークダウン、一言で言うと、
うん、
僕はあんま目も取らない人なんで、あの、岸さんと。
どう？マークダウンって何ですか？
マークダウンとはっていう言葉の定義を僕は調べたことが自分でないんですけど、
うん、どういうふうに書くんですか、
まあ、マークダウン。文書構造の、まあ、うん、一つの、定義ですかね、定義というか、フォーマットと言いますか。
うんうん、みんながやっぱ思い描くのって、うん、あの、HTML みたいなもののもうちょっと簡単
に書けるの。あ、そうですね。なんか、もちろん、要は、あの、リッチに、テキストをリッチにするための、うん、
記法。
記法と言いますか、うん、それをこう、まあ、出力するアプリケーションが認識できるように、
うん、
あの、そういう、ここは見出しとか、ここは本文とか、うん、この文字は不等字とか、なんかそういったものを、あの、まあ、アプリに伝えるために、そう、こういう記法をすればっていうのの一つですね。
うん、
っていうので分かりやすいか分かんないですけど。
まあ、ざっくり言ったら、太文字で大きく見出し書きたかったら、シャープ、スペースって書いたら太くなる。
あ、そうそうそう、そういうことですね。そういう感じなん
です。割と、エンジニアで流行ったけど、でも割といろんなところでマークダウン記法っていうのは使われているので、なんか結構便利ですよっていうようなところのマークダウンエディター。で、さっきの餌の話戻ると、餌はマークダウンでメモが取れて結構便利だっていう話ですよね。
はい、
実際、最近このノーションが流行ってきて、まあ、ノーションでも、こう、みんなエンジニア、非エンジニア、こうメモを取るとは思うんですけど、ノーションの基本もあれ、マークダウン。
マークダウンライブですよね。
ライブ
で。
マークダウンプラス何か
っていう。あ、です。マークダウンでも書けるし、
うん、
マークダウンじゃなくても、あの、GUI 上の、その、要は、うん、あの、UI 上の、
うん、
あの、
うん、
ポチポチだけでも、
そうそうそう。
文章が書ける。
うん、
ね。だから、あれはエンジニア視点でもマークダウン書けるし、そうじゃない非エンジニア視点でも、例えば文字を書いてそこを選択して、 で、右クリックして、フォローするみたいなのやると、同じことができるから、うん、そういうふうな、
そうっすね。
ですよね。
なんか、シャープ、うん、シャープ、シャープ、スペース、ホニャララは、何気に、別になんかメモ帳に限らずですけど、みんなが多分使ってる Teams とか、スラックとかでも結構使えたりとかしますよね、うんうん、なんかね。
スラックでも最近マークダウン使えます。
スラックは結構最初の頃からマークダウン使えて、う
ん、そんな最初から。
結構多分最初の頃からあったと思うんですね、うんう
ん。なるほど。ねえ。ノートの話すると終わらないです ね。
終わらない。懐かしい話をいろいろ、まあ、しましたけど。
そうですね。
最近なんか結構割と、うん、ねえ、まあ、それこそ、まあ、オブシディアンだったりとか、また別の話が出てくる。
そうですね。
うん。うんうんうん。
そんな中で、まあ、ちょっと自分の話したかった、ちょっとオブシディアンの話にちょっと寄せていくんですけど、うんうん、その、今って、じゃあ、オブシディアンがそんなに有名かというと、私ね、会う人に、必ず、
はい、
オブシディアンって知ってるかって聞かれ
ました。僕も会いましたね、だって。最近だって工藤さんと会ってないなと思って、新鮮行ったら、キノピオオブシディアン使ってるかみたいなめっちゃ言われて。
みんなに言うん
です
か
前回のね、なんか収録の、なん
か映像
でしたけど、まずアイフライテックの A ノート2買ったら、まずオブシディアン入れないと、みたいな、なんかあれ、うんうん、ノートアプリ、ノート、うん、ノート用のなんか端末なぞない別のノート入れようとしてた工藤さんにいて。
いや、入れてますよ。
めちゃくちゃオブシディアンって好きなんだなって当時は思いましたけどね。なんか僕全然分かってないんで、
いや
今日教えてもらいたいなと思ってきましたけど。
残り5分になっちゃったね。
延長で、延長で、延長で。
そうですね。
オブシディアン、その、わかんないですけど、まあ、さっきはそのノートの話、ノーションの話もしましたけど、
はいはい。
まあ、そのノーションと何が違うか、その、ノーションまではギリギリまあ自分もわかるんですけど、うんうん、まあそのマークダウンでかけて、うん、でそれをなんかこうみんなで共有するみたいな感じのアプリですよね。なんかそのみんなで共有、共同編集してみたいな感じだと思うんですけど、うんうんうん、なんかそれとオブシディアって何が違うんですか？
全く違う。
全く違う。
今朝もオブシディアン
使ってますよね。はい、
うん、
使ってます。
ノーションと何が違うって全く違いますよね。
まあ違うね。違いますね。うん、はい、まず。
はい。
まあ、ちょっと言わしてしまった。
違いますよ。
いや、何が違うって、利用とか違うんですよ。
ああ。
その、ノーションっていうのは、はい、結局のところ、チームで仕事をしたりとか、
はい、
人に共有したりとか、まあ、書いた、その、ノートに、ノーションの記述に対して、行ごとにコメントが書けるとか、
あ、はい、
なんかそういう共有しやすさっていうのが前提としてあると思うんですけど、オブシディアンっていうのは、なんだろうな。エディターなんですけど、なんていうのかな。これほど自由なもの、どう言えばいいんだろう。自由そのものなんですよ、オブシディアンは。
はい、
フリーダムなんですよ。
はい、
その基本的に、まあ、ノートの性質で言うと、ノーションはみんなで共有するよ。
はい、
オブシディアンは自己完結するようなんですよ。
あ、でもやっぱなおさらエバーノートの延長っすね。じゃあそういう意味で言うと、なんかエバーノート
そうですね、
第2の脳みたいに言われたじゃないですか、うん、だからその、
いや、オブジリアンも第2の脳って言
われてます、
言われてるんですけど、
やっぱなんか自分のなんか外部記憶装置みたいな、脳の外部記憶装置として使ってるんですか、
うん、
み
ん
な、
うん、
ああ、
まさにそう でエバーノートとオブジリアンの決定的な違いっていうのが、はい、すごく移行しやすいっていうことなんですよね。つまり、うん、エバーノートって、その騒動があって、で、エバーノートに貯めた資産をみんなどうしていくのかっていう学び
の時に、ね、
うん、めっちゃ苦労するわけじゃないですか。
はい、
なんかエクスポートして、その、この形式を次の、エディターが読んでくれるのか、はい、あ、要は、そのデータを移行するときに、そのデータの形があるので、その形にうまく当てはまらないと、新しい、そのアプリに、その、貯めてきたノートの資産が移行できないっていう課題があるんですけど、はい、オブシディアンゼロなんですよ。
ゼロ？
ゼロ。なぜなら、
はい、
実体がすべて、さっき言ってくれたマークダウンファイルの。
はいはいはいはい、はい。
なんで、その、オブシディアンっていうのは基本的に、その自分のローカル、自分の PC のあるフォルダを指定して、そのフォルダ以下にすべてデータをマークダウンで書いていくことによって、
はいはい。
オブシディアンっていうアプリ上でそのマークダウンを読めるエディターなんですよね。
なるほど。
なので、実体としてのマークダウンがあるので、マークダウン形式を読めるものであれば、
うん、
どんなアプリであっても開くことができるんですよ。エバーノートの時みたいに、エバーノートが廃止されたらそこに貯めた資産が生きないっていうことは全くなくて、
うんうんうん、
どの、うん。あ、だから、オブシディアンがなくなっても、マークダウンの資産は、どんなサービスでも生きるので、はいはい、なんか完全自由なんですよね。
はいはい。
なんかそこがまず魅力の、まず
第、ほうほうほう。他には代替できるものがないんですか、それって。
代替っていうのは。
その、なんか、そのフォルダ、自分のパソコンの中のあるフォルダに入ってる、マークダウンファイルを、
うん、うん。
例えばなのかわかんないけど、その、今のパソコンの話じゃないですか、
はいはい、
パソコンの話で、じゃあ例えばそれ iPad で見たいって時はオブシディアンアプリで見てるみたいな感じなんで、
ああいい点ですね、
はい、
あるんですよ。
あ、それもある
Mac アプリもあるし iPhone アプリもあるので、
じゃあそういうアプリ、マークダウンでなんかそのまあ実体ファイルはマークダウンファイルで、
うんうん、
なんかその各環境に持っていけるっていうアプリって、
うんうん、
ありそうでなかったってことなんですか、今まで。結構流行ってるのはオブシディアン。
あ、どうなん
だ。でもなんかでも、オブシディアン、オブシディアンは、まあ、工藤さんの近くにいるから聞くことなのかもしれないですけど、なんか使ってる人多いなっていう印象ありますけど。
なんだろう。多分ね、近いサービスはあるのかもしれないんですけど、オブシディアンの魅力って、コミュニティだと思ってるんですね。その、要は、オブシディアン大好きな人たちが、プラグインを作って、いるんですよね。
あ、なんかそこの辺もなんかエヴァーノートっぽいですね。なんか、化け話だとなんかエヴァーノートストアとかなんとかっていう。
あ、でもそれはエヴァーノートとかって別にその民主化されたものではなくて、その要は会社が主催して作ってるじゃないですか。そうじゃなくて、みんなが好きなんですよ。
うん、オープンソースなんですか？あ、オープンソースって言葉使っちゃいけないの？この、
まあ、いやいや、別にいいと思います。ごめん、調べてない。オブシディアンはオープンソース。いや、ちょっと待ってね、今調べようか。オブシディアンのレポジトリ。オブシディアンの GitHub レポジトリは存在します。ちょっとこのオープンソースって機能ビジョンと
か。ああ、そうですね。うん、あのまあ、そのみんなでその作っていく、
うん、
そのソフトウェアのことをオープンソースみたいな言い方しますけど、
うんうん、
誰かがなんかその、なんですかね、その、お金を払ってもらう。例えば Windows、
うんうん、
今何 ?11?、
うん、
Windows 11っていうソフトって、あれはオープンソースじゃなくて、
うん、
シェアウェアみたいな感じしますけど、うんうん、あの、お金払って、うん、まあ、その、マイクロソフトって会社の人たちが作っているものを、我々は使っているんで、まあ、そこに対して対価を払うんですけど、
うんうん、
オープンソースは結構なんか、あのみんなで作って、で、みんなでタダで配って、タダで、使うみたいな感じのものが結構、割となんか、決定的な違いなのかなっていう。まあ、ちょっと、まあ、便宜的な話をしたら、ちょっと正確性はないですけど、うん、あの、結構、タダで使える、
はい。
ソフトって感じじゃないですかね。はい、あの、はい。
あ、オブシディアンはクローズでした。
はい。
そうですね。
これ、会社がやってるんですか？オブシディアン。
オブシディアンは、結構ね、少ないですよ。会社なんですけど、メンバーがね、10人ぐらいしかいないんじゃん。オブシディアンの会社は、結構ね、めちゃめちゃ人数少ないのに、ノーションぐらいだったかな。2020年。資金調達ゼロで。
え、資金調達ゼロ？
うん。そう。
9名。
9名。
って書いてますね。
うん。
あ、すげえ。
うん。企業評価額は 3.5 億ドル。
本当だ。本当に全社員数。
うん。
2026年初頭の体制で9名体制プラス4人エンジニアを採用しましたよか。本当に10何人なんだ、
うん。そうなんですよ。うん。
ええー。
めちゃめちゃ小さくて高収益出してる会社。
どうやってお金を払うんですか、その工藤さんみたいな熱狂的なオブシディアン信者みたいな人はどうやって金払うんですか。
いや、まあ普通にだからドロップボックスと同じような形で、
はい、
あれです、
ストレージ量。
ストレージっていうのかな。ストレージ量ですね。だからその、オブシディアンの、その、同期する
ファイル数とか、
まあ、に対して、オブシディアンシンクっていうのがあって、はい、でそれを使うと、その、オブシディアンの環境下で iPhone とか別の PC とかにデータ、フォルダが全部同期されるんですよね。別にそれはドロップボックスを使ってもいいし、はいはい、別に何だっていいんですけど、多分オブシディアン好きな人は、なんとなくそっちにお金を課金しちゃうっていうのは。
まあ、つまりですけど、うん、僕が、まあ、最初の話戻りますけど、うん、ドロップボックスで、エバーノートみたいなことできればいいのになって思ったことを、まんまやってるって会社の理解で OK ですか？ドロップボックスで、まあ、ファイルを、なんだろう、マークダウンで当時書いてましたけど、マークダウンで書いて、ドロップボックスに上げて、iPhone で見たりとかいろいろしてましたけど、あれを、ちゃんとお金払うサービスとしてやってる。
そうですね。
会社なん
です。お金払わなくても使えるし。
お金払わなくても使えるんだ。
僕は払ってないですね。
私は使えるの、それはなんかその、エヴァーノートの時みたいにこう、あの、1日400メガバイト制限みたいなやつとかはあるんですか？
いや、そこは、そのお金払わなかった場合ですよね。
そうです、そうです。なんか、1日上げられる、アップロードされるファイル
制限とかあるんですか？
いや、なかったのかな。ちょっと調べましょうか。
時間がかかるだけとかじゃないですかね、同期の。
ああ、その辺もやっぱエンジニアの会社っぽい感じがしますね。な
ん
かすごいそういう無料で使おうガチ勢がいても、そいつは時間かかるだけっていう、時間かかれば使える、
暇が、
時間を節約したい人はお金を払ってくれる。
そうですね。なんかこう、商売商売してないんですよね。
まだそうですね。確かに十数名だったら確かにいいかもしれない。それできるかも。
ちょっとこのオブシディアンの魅力を伝えるところで時間切れになったので、
そうですね、
次回につなげてよろしいでしょうか。
いいです。
ちょっと次はちょっと目標はキノピーがオブシディアン使いたいね、はい、って思えるような、はい、ちょっと話をしたいなと思いますので、
次回またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
じゃあ今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。